皆様こんにちは、マキーです。第6のマキのアルケミーライフということで、見えない世界をロジカルにお届けしております。今日のテーマはですね、右脳開発と腹の声を聞く大切さというお話をお届けしたいと思います。はい、というわけで日曜日月曜日とですね、3日間家族で沖縄の方に旅行に行っておりました。遅いゴールデンウィークという形で家族旅行をしてきたんですけども、まあ今回はですね、何か例えば政治的なところに回るとかそういったことはなくて、そのスピリチュアルみたいなことをするとかではなく、本当に子ども中心の家族旅行っていう形で、あの美ら海だったりだとか、あと首里城とか、あとこうプールに行ったり、子どもの何かこう遊び場みたいなところに行ったりと、そういったあの時間を過ごさせていただいてました。私自身もね、あのお仕事のことを一旦忘れて、本当にただただその家族との思い出作りという形で過ごしていたんですけども、そんな中ですね、最近私がちょっとハマってやっていることがあるんです。というのが、あの右脳開発の、ネドジュンさんという方が、あのとても有名な方で、ご存知の方も多いと思うんですけど、彼女のことを最近ですね、あのいろいろと彼女の何かコンテンツであったりだとか、そういったものをこの再度勉強し直していまして、今で、その彼女が提唱しているエレベーターの呼吸というものがあるんですね。で、確かこれは YouTube とかで無料で見れると思うんですけども、まあ、そういったこの体の中をずっとこう観察して、この体内をこうエレベーターのような意識でこう呼吸し続けるという呼吸があるんです。あとはこの今に気づく、そのずっとこうなんていうのかな、今ここっていう呼吸をするとか、この目の前のものをあるとこう見ていく呼吸とか、まあいろいろあるんですけども、そういった彼女がこの、まあ、右脳開発としてあのコンテンツで提供しているものに、まあ、ちょうど沖縄旅行の最中ですね、ずっと取り組んでいたんです。まあ、一緒にこの子供と遊びながら、ただ自分はずっとそのエレベーターの呼吸をし続けているみたいな感じでですね、あの常にこう意識はずっと体の中にあり続けるみたいな感じで過ごしていたんですけども、まあね、すごく良かったというか、あのさすがネドジュンさんというか感じでですね、本当にエレベーターの呼吸やっていて、あ、この方が何をどういったこの意図を持ってこれをお届けしてるのかっていうのもすごくなんか伝わってきて、めっちゃ良かったんです。で、私がこのクライアントさんに瞑想をお届けするときに、このハートに意識を下ろして、そしてハートを広げていきましょうみたいな、そのハートからつながって呼吸するみたいなことを提供することもあるんですね。で、ハートにつながってそことこう自己対話していきましょう、ハートの声を聞きましょうっていうことを皆さんにお届けすることがあるんですけども、それに似たような形でですね、まあ、ハートから、そしてその奥下腹っていうところまでネドジュンさんの呼吸ではまあずっとやり続けるわけなんですけども、そうやってこの体感覚の方にずっと意識をこの置いておく、そしてそれによってこの左脳、その思考っていうところをこう停止する、思考がない世界にこの自分たちを連れていくみたいな、そういったものなんですね。で、私自身それをこうずっとやってみて、あの確かにその呼吸をし続けている間、まあ多少やっぱりね、頭っていうのはこう動くことがあるんですけども、なんかそうではなくて、このお腹というその安心感の方につながるっていうことをずっとし続けていくと、外側で何かが起こったとしても、この内側の安心感っていうものがずっと続いていくような感じになるんですよ。なので、この何か嫌なことがあるとか、こう感情が揺れ動くようなことがふっと起こるっていうことが発生したとしても、あのそれに対しての反応が薄くなるというか、内側の何もないこの安心という感覚にずっと自分がつながり続けてるので、あのそことこういい感じに距離が取れる状態になるなって気づいたんですよ。で、それプラスして、その体の中にずっとこう意識を向け続ける状態になることで、なんか体がこう、例えばその嫌なことがあるときに、こう心が重たいとか、なんかなんていうのかな、違和感を感じるみたいな、その体内の感覚があると思うんですよね。うん、で、あ、 なるほどと、こう体ってこんなにこの事象に対してこう反応があったんだみたいなことをすごく気づきやすくなるし、またそれがこの感情のブロックであったり過去の痛みとして体内に蓄積しているものだったりするんですけど、そうやってずっとこのエレベーターの呼吸をしながら体内にある重いものみたいなものに気づいた時に、すぐにそこにこう私の場合はこうヒールをかけることができて、こう溶かしていって、あ、また浮上してきたな、なんか重たいものが体内にあるな、またそこにヒールをするみたいな感じで、こうずっとこうクリーニングができるっていうのかな、うん、それもすごく良かったんですよね。でそういったこうクリーニングをしながらこの思ったのは、その思考優位になっちゃう人、これはなんていうのかな、私自身もそうだったからすごくわかるんですけど、思考にずっと意識がある人って結構ね、体内を感じる、その体感覚を感じるってことがすごくね苦手な方が多いと思うんですね。うん、その体がどう思ってるのかを見るとか、なんかそもそも体とつながれてないっていう人が多いと思うんですよ。うん、でというのは、その体につながるってことは、その内側にあるこの重たいものとか、なんかモヤっとするものとかを感じてしまう、これを見てしまうことになっちゃうんですよね、体につながるってことは。でその重たさとか、このか、なんていうのかな、要は本音っていう部分っていうのかな、深い自分の残ってるものをやっぱり見て見ぬふりをしたいから、思考の方にばっかりにこうつながっちゃうっていう人って、これ多いんじゃないかなって自分でやりながらすごい思ったんですよね。体の方に、その深い部分、その本当の安心につながりたくないから、ずっと思考の方に向かってしまうっていうこと、うん、だから体を感じるってことは、その体の、要は細胞の中にある痛み悲しみみたいな、そういった記憶に触れることもあるし、それがこうしこりとして残ってるなっていうのも、このエレベーターの呼吸をするとね、結構私は感じるんですよね。うん、だからこうその都度こう蓋開けて、あ、本当はどうしたかったのとか、そのヒールを当ててとか、ずっと静けられたその沖縄の期間だったんですけど、まあ本当にぜひその皆さんもこの、なんていうのかな、それをすることによって、すごくね、私はそのハートの声とか腹の声とかもめっちゃ聞きやすくなったなと思う。本当に何かあった時に、そのお腹に、お腹っていうか、まあハートとかに、あの、これって私どう思うかなって、その本心っていうところを見れるようにもなったし、あと、あ、その本心が見れると、こう、なんていうのかな、その本心って自分よりもさらに深いところから湧き上がってくる何かだったりもするわけで、そこがこう完全なもの、完全なメッセージ、その集合意識からの、超意識からのメッセージだったりするんですけど、そういったものもこう内側から上がってきやすくなるなってすごく思いました。うん、というわけで、ぜひまあ右脳開発やってみて、個人的にはめっちゃ面白かったので、ぜひ皆さんもあのネトジュンさんの、エレベーターの呼吸って検索するとね出てくると思うので、ぜひあの興味が湧いた方はやっていただけるとめっちゃいいんじゃないかなと思ったというライブでございます。はいはい、まあ沖縄はね本当に家族で楽しんだという感じで、うん、何かじゃあメッセージかとか、そういったものは特になく、ただただ自分に気づく、自分を見続ける、観察する、その自分の深い安心とつながり続けるっていうことを、なぜかそのまあ沖縄に行ってやり続けたというような記録でございました。はい、というわけで今日もお聞きくださいましてありがとうございました。また次回の音声でお会いいたしましょう。バイバーイ。